使徒言行録第12章の6節から10節。ヘロデがペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中で照らした。天使はペテロの脇腹をついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペテロは外に出てついていったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一、第二の営業を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人手に開いたので、そこを出て、ある通りを進んでいくと、急に天使は晴れなさった。以上です。広島にいたときにですね、一つのイベントでですね、広島の川にですね、原爆の前のですね、状況を映し出すという、これどっかの美術大学がですね、企画してですね、多分あれは8月6日の夜だったと思うんですけど、夜の11時過ぎからですね、原爆ドームのですね、元の姿をですね、水面に映すという、そういうプロジェクトがありました。みんながですね、それをどう思ってみたかってですね、きちっとですね、あの川にですね、元の産業文化奨励館というのがですね、浮き上がった瞬間にですね、やっぱりそれぞれに人々はですね、いろんな思いを持っただと思います。しかしですね、それはですね、幻ですね、幻の姿がそこにあるのだという、なんか複雑なですね、感じで僕も見ておりました。客観的に見るという視点もあると思いますけども、元はこうだったんだというふうに見る人もいますし、どうしてこれがですね、今の姿になったのかというふうに見るのもあります。見方はですね、それぞれでですね、真実はどう見るかというのは自分がどう判断するかという、そういうことなんだろうなと思いますが、しかしそのですね、ある美術大のですね、学生がですね、企画してやったことがですね、何か人々の心の中にですね、何か不思議な幻をですね、見せてくれたなというふうに思って、今日の幻でですね、思い出しました。で、今日はペテロに起こったですね、奇跡の話です。ヘロデ王によってですね、捕らえられてですね、厳重な兵士の監視がつけられて、逃げることは不可能ですね。もしかするとですね、それからですね、処刑されるかもしれない。そういう状況の中にですね、ペテロがいた。で、もうどうすることもできないのでですね、もう絶望の中にいたのかもしれません。ところが神様はですね、不思議なことをされたということです。天使をですね、使わせてですね、逃げるの不可能な状況の中に天使によってですね、ペテロを脱出させたという、そういう話です。これがですね、何だろうなですね。ペテロ自体もですね、初めはそれが現実のこととは思ってなくて、夢か幻だろう。でもですね、ついていってみようと思ってですね、ついていったら、門がどんどん開いていって、最後に外に出て、で、そこで我に返った。我に返ったときにですね、彼がどう思ったかっていうと、これは神様がなされたことだと気づいた。幻がですね、解けたときにですね、それはどう思うか、神様がなされたことだと気づく。現実と幻の間の中で、ペテロは我に返る。我に返ったときにですね、実は神様によって導かれたことに気づくという、そういうことなのでしょう。ですから今起こっている状況の中でですね、いろんな状況があるにしてもですね、一度神様によってですね、導かれて我に返る瞬間っていうのがあるんだろうな。その時にですね、誰とですね、どのような人と出会うかっていうことが大切なのかなと思います。昨日ですね、アメフトのですね、選手のですね、なんですか、会見がありましてですね、非常に痛々しかったというかですね、やっぱり追い詰められたんだろうなと思うしですね、でも真摯でしたね。もう非常に真摯にですね、自分のやったことの罪は十分認めてるしですね、自分もアメフトをですね、もうやらないっていうかですね、でもそれやったらどうなるかっていうのを彼も知ってたんだと思う、だから号泣したんだと思うんですけど、いろんな見方があるんだろうなと思ってですね、聞いておりました。まだ二十歳ですもんね、二十歳のですね、一人の 大学生がですね、真摯にですね、答えている姿にですね、まあ、ある意味ですね、なんかすごい清いものをですね、なんか感じたような気もしましたが、でその後にですね、じゃああれを受けて日本大学がどうするかだろうなという、どうされるんだろうなって、はい、いや、なかったとかですね、違うって、もうそんなのはですね、まあ、みんな聞かないだろうしですね、今度は大学がですね、どう真摯に向かい合うかっていう、目を覚ます時なんだろうな、まあ、一人の学生をですね、守れないというですね、大学の組織っていうのは一体どうかって問われてますけど、そうなんだろうなと、たった一人のですね、大学生を守れないような組織っていうのはですね、やっぱりおかしいなと僕も思いますし、まあ、そういうふうなことをですね、見ながらですね、まあ、これはですね、大学がどのように真摯にですね、それを答えていくかっていうのは、今そこにおられるですね、中小におられる方がこれからどうするか、ごまかすんだろうか、幻にしていくんだろうか、いや、神のですね、目で見てですね、真摯にそれに答えていかれるのか、まあ、それをみんな注目してんだろうなと思います。まあ、全てはですね、明らかにされていくから、ごまかしが効かない、誰もごまかすことはできないというのは分かってるんだけど、なんとかですね、ごまかそうとするっていうのが人間のやり方かなと思います。まあ、ペテロもですね、幻にですね、連れて行かれながらですね、しかし我に帰った瞬間に神と出会うんですね。その神と出会う瞬間、これをですね、私たちはですね、忘れてはいけないというふうに思います。神様の目で見ない限りですね、それは幻に見えてしまう、幻にしてしまう。しかし、神様の視点、ところから見れば、今自分たちがどう生きていかなきゃいけないのかっていうのを、神様はいつも教えてくださってるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が、私たちが幻の中で生きていくのではなく、はっきりと神様の視点によって見えるようになることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々には、主が共にいてくださって、御言葉を与え、そしてはっきりと見えるようになりますように。今日も私たちに備えました。また出来事、そのすべてを聖霊によって進んで、必要なものはあなたから与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。